賛美を持って礼拝を始めたいと思います。長誠は大いなりを賛美します。なーなーなーなーなーなーなーなーなーなーなー賛美。はい。長誠は大いなり頼む神は君のみ変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ長誠は大いなれば明日ごとに褒めうと目に見えに豊かなり御顔を常にさやけしアーメン。それでは一言祈ります。やはり愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたが、この礼拝を導き、またあなたの御言葉によって、私たちの道を照らしてくださいますように。あなたの、御言葉は霊であり、また私たちの命です。どうぞ、その命の御言葉を今日もお与えください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。はい、今日は、2017年の11月27日、出エジプト記の11章1節から10節の箇所です。それではこちらをお読みしたいと思います。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときには、本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ、民に語って聞かせよ。男は隣の女から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。モセは言った。主はこうおせられます。真夜中頃、私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国のウイゴは、王座につくパロのウイゴから、引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで、犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人と区別されるのをあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏し拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を固くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。アーメン。それでは今日の箇所をまとめます。今日は主が最後にモーセに不思議を与えます。それはエジプト中のウイゴが死に、そしてイスラエル人のウイゴは誰も死なず、それゆえにパロがモーセたちを出て行かせる。そのようなことを主が語ってくださる。そのような箇所です。では、主が最初に示してくださることを中心に黙想していきましょう。それでは準備できた方からお話し合いをお願いいたします。
はい、私は、全体からまた10節から示されたのが、ファロがイスラエルの民を行かせてくれなかったので、イスラエルの民がエジプトから出ていくことができなかったわけではなく、神様が、善のなる主権者である神様が、ファロの心を頑なになることを許されたので、このイスラエルの民がタイミングを待ち望み、エジプトから出ることができなかったということを示され、黙想しました。すべての主権の上におられる、誠の主権者なる神様が、ファロの心が固くなることさえも許され、それでこのファロが心固くなにし、イスラエルを行かせてくれませんでしたけど、それは神様の計画の中で、神様ご自身がそのようにされたことであって、一番ベストタイミングで、一番良い形で、そして主が最大の力と栄光を表しながら、イスラエルの民をこのエジプトから脱出させてくださったということを黙想しました。妨げや妨害があるところに神様の背後のご計画と、摂理があるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は4節と5節に目が留まりました。主はこうおせられます。真夜中ごろ、私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国の甥子は王座につくパロの甥子から、引き臼の後ろにいる女奴隷の甥子、それに家畜の甥子に至るまで皆死ぬのところから、最終的なこう災いというか、もう本当に戦いの最後には主ご自身が出てこられるということを、これまでモーセとアロンを通して行われていたことを、最後はもう本当に神様ご自身が出てきて裁くんだということ、そしてその裁きというのは国全体で誰一人逃れることはできなくて、身分の高いものから一番身分の低いもの、また家畜に至るまで全ての被造物が神様によって裁かれるんだという、なんか本当にものすごいことだなというところに目が留まりました。
私は5節から7節の内容を通して、神様がご自身の民とそうではない明確に区別されるためにこのような御業を起こされたのだなということを教えられました。神様の選びの絶対的な主権に心が止まっています。以上です。
はい、私は、まず1節から3節で、私たちが罪や、また、世というものから解放されるときには、主はその戦利品を与えてくださって、脱出させてくださるという、そういうところでした。隣の男や女から、銀や金を認めなさいと。それをもって脱出できるように、主はしてくださるという。もう一つは4節から10節までですけれども、主はこの、すべてのものがご自分のものであるということを示すために、この初子というか初法を取られると、そのようなお方だなということを思いました。エジプトが神様のため、人類の初法のような存在だと思うんですが、それを活かせないので、神様ご自身が初子を取られてしまったと。しかしそれによって、すべて主の主権にあるということを、人々が知るようになるんだということを思いました。以上です。それでは、続けて、さらに深く御言葉を見ていきたいと思います。神様がどういうお方であるか、また、示される罪や約束、また、教えられることなどがないか見ていきたいと思います。はい、それでは、そろそろいかがでしょうか。分かち合いできる方、お願いいたします。
はい、私は4節から8節のところで、天の父がエジプトの初子を打たれたお方であること、そしてイスラエルの民はしっかりと区別されて、イスラエルの民はご自分の民として裁きが下らないように守ってくださったお方であることを教えられました。そして9節から10節のところで、天の父について、すべての主権の上に立つ誠の主権者であることを教えられました。ここで、先ほども分かち合わせていただきましたけど、妨げやこの迫害さえも誠の主権者である神様が許したものであって、それらを通してこのご自分の民を 民に益を与え、また神様の栄光を祭壇に表すように、すべてを設計しておられるお方であることを教えられました。以上です。
はい。私は一節のところから、神様は救うと決めておられるものを一人残らず救い出されるお方だということを教えられました。それから2節から3節のところで、神様はご自身の民を豊かにされるお方だということも教えられました。イスラエルの民にとっては結構災害が続いて、巻き込まれはしなかったにせよ、隣の国が貧しくなると、本当にこう、結構貧困の中にあったのではないかなと思うんですけども、民にとって神様を、豊かな神様を感じる、こう、初めての体験だったのではないかなと思ったときに、まあ、神様がどんな状況の中でも、ご自身の民を豊かにすることができるお方で、まあ、必ず豊かにしてくださるお方だなということも、思わされました。それから4節から5節のところで、特に今朝は神様について、私は本当にこう、大いなる裁き主なる神様ということを教えられました。神様ご自身が出てくるときというのは、こう裁きの印が起こるのではなくて、裁きそのものが起こるんだ。この神様が出て来られるだけで、神様の前に罪人は生きていることができず、神様が通られるだけで、裁きが起こる。そして全ての被造物が裁きの対象となるということ。罪人にとっては恐れの時であり、またイエス様の十字架によって義とされた者にとって本当に救いの時なんだなということを教えられました。以上です。
私は今日の本部を通して主の主権について語られているんですけども、今特に3節で天の父について、このエジプトが民に好意を持つようにされた後、そのような内容が3節にあるんですけども、ここから天のお父様はご自身の御心に向かっていく民のために人々の心に働きかけて、その心を変えてくださる方だと、そのように教えられました。私たちですから、私たちクリスチャンとしては、とにかくご主の御心をつかんで信仰を持って進み従っていくことが大切と教えられています。以上です。
はい。私は7節8節で教えられたことが、まあ、エジプト人とイスラエル人を区別されて、そして、初子が誰も打たれず、イスラエル人だけはもう救われるという形なんですけども、まあ、次の章に出てきますけど、やはりこれが本当にイエス様の十字架の地によって実現されると、本当にこれを信じた者たちだけが実際に打たれ、裁きに遭うことなく解放されるということで、本当にこの世から解放されることは代価を必要とするものだということを考えされました。それでは最後にご自分の生活に適応する時間を持ちたいと思います。はい。それではちょっと短いですけれども、できる方からお話をお願いいたします。
はい。私は、今日のディボーションを通して、妨げに目を止めるのではなくて、その背後にある神様の力とご計画に目を止めようと思いました。そして、そのことを黙想し、また知っているからこそ、妨げや、あとうまくいかないことに対しても、感謝を誠に捧げることができるんだろうなということを思いました。やっとうまくいくなと思えば、なかなか道が塞がるところことがことごとくあるんですけど、もっと神様が祈らせるためだとか、主の背後の深いご計画をつかんで感謝して信仰を持って進もうと思いました。もう一つは、今日病院に訪問に行かれる先生のためにお祈りしようと思いました。その訪問先の方が福音を提示してもなかなかよくわからないとおっしゃったり、信じることがありませんけども、今日のディボーションを見てもやっぱり主が心を柔らかくしたり、また固くなにされたりすることもできるお方ですので、その方に本当に主が福音を 目が開かれるように啓示してくださいますように、その方の心を柔らかくしてくださいますようにお祈りしたいなと思いました。以上です。
私は今日は裁き主の大いなる裁き主である神様っていうのを改めて教えられて、ちょっと先の箇所まで少し目を通したんですけれども、12章に入ると神様がエジプトの地をこう行き巡ったというふうに書かれてあって、神様ご自身もこう足を運んでというか、こう行き巡るところで裁きが明確な裁きが起こったんだなと思った時に、私自身も聖霊様と共に出て行って、神様ご自身と出ていく時にやっぱり人々が救われ、また本当にこの裁きを伝えていくことが働きなんだなということを思わされて、聖霊様と共に、この地を行き巡らないといけないなということを改めてそのように思いました。
はい、私も主が全ての主権者であって、そのために必要な全ての人々の心は主が変えてくださると教えられたんですけども、主といつも共にいることができるように、具体的な適用まではちょっとできていないんですけども、祈って今日主に従うべきことを従っていこうと思いました。何名かこう連絡を取ろうとしている人がいたりとか、あと職場で福音を語りたい人たちもいるんですけども、聖霊様の導きに従いながら行動しようとそのように思いました。以上です。
はい、私は本当にイエス様の十字架の血潮があったからこそ、イスラエル人はその裁きから具体的に免れて脱出できたということで、本当にこのイエス様の血なしには救いがないことをもう一度覚えて、また自分自身もこのイエス様、いろいろな働きはたくさんあるんですけども、この十字架の血潮をいつも覚えて礼拝したいなということを申し上げました。以上です。それでは最後にお願いします。愛する天のお父様、感謝します。今日もあなたの大いなる裁きの印を見ました。今日本当に私たちも、救ってくださったあなたに感謝し、また福音を今日も述べ伝えるものとしてくださいますように、イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。はい、それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。